横田ゆき子のほっこりまったりスマイリー。みなさんこんばんは。パーソナリティの横田ゆき子です。ほっと心緩んで笑顔になれるひとときをお送りできたらと思います。大人が変われば子どもの未来は変わる。世の中にはいろんな子どもたちがいる。いろんな子育ての仕方がある。いろんな考え方、いろんな価値観があるっていうことをみんなが知って違いを受け入れることで、もっといろんな人が生きやすい世の中になるんじゃないかなと思ってます。今日は素敵なゲストをお迎えしているので楽しみにしていてくださいね。さて、この番組はご縁、講演、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛媛スタジオからお送りします。
ライブラジオ夢の種。
はい、今日はとても素敵なゲストの方をゲストの方が来ています。町田麻子さんです。麻子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、麻子さんは、先週放送した鈴木奈緒さんのご縁で知り合った方なんですけど、とってもね素敵な方で、これまたね声も素敵なんです。じゃあちょっと麻子さん、自己紹介お願いします。
はい、こんばんは、町田麻子です。東京に住んでます。年齢はアラフォーというところです。半年ほど前に20年勤めた会社を辞めまして、今またゼロから新たに自分の人生をクリエイトしていこうというふうに考えていろいろ活動をしております。
はい、麻子さんありがとうございます。
はい、
麻子さんはアメブロも書いてるんですよね。
はい、
ブログを書いていらっしゃって、アーサーコ、ローマ字のアーサーコで書かれているので、よかったら検索してみてください。
はい、
すごくお写真撮るのも好きなんですよね。
そうなんです。
なんかブログに使われている写真、なんかお花の写真とかすごいとっても素敵で、なんか見てるだけで癒されるような写真を撮られてるなーっていつも見てます。
ありがとうございます。
なんか写真カメラってなんか習ったんですか？
いえ、習ったことはなくて、高校生の時に部活で写真部っていうところに入ってました。
はいはい、ああ、そうなんですね。あ、なるほど。
そう、
なんかね、普通に私もなんか花とか撮るんだけど、
はい、
なんか全然違う、なんか違うと思って、なんかなんでどうやったらあんなに素敵な写真が撮れるんだろうって。
多分カメラだと思いますよ。カメラがちょっと変わると、
はい、
今結構デジタル一眼レフってすごく軽くて女の、はい、持ちやすくて、
はい、
なんかそんなにこうスマホと変わらない感じで、でもちょっと見えるっていうようなカメラが売ってるんです。
ああ、そうなんですね。でも多分ね、カメラのカメラだけじゃないと思います。なんかやっぱ撮る人のなんか心とか物を見る視点とかがやっぱり 関係してくるんじゃないかなって私は思ってます。
思ってもらえたらラッキーです。
いや本当何でしたっけ、インスタもされてるんですよね。
そうなんですね、インスタ、私アメブロは始めたの1月、今年の1月の終わりなんですけど、
はい、
その前に先にインスタを12月ぐらいに始めてまして、なんか写真だけなんでこうやりやすかったんですね、私としては。
そうなんですね。
そう、なので1日1枚だけなんですけど、
はい、
その日だったり、まあ、2、3日前ぐらいに撮った写真なんかを、はい、日常の一コマっていう感じで投稿しています。
ね、本当素敵なね、写真がいっぱい載ってますので、皆さんよかったら覗いてみてくださいね。
お願いします。
で、そう、私その朝子さんと出会ったのは、その鈴木奈さんと朝子さん の、 合同企画のなんか、あなたのためのラブレターっていう、
はい、
なんかね、奈さんと朝子さんがその意図のあれ何でしたっけ、なんかをリーディングしてメッセージくれた。
そう、うんうん、それぞれ私がその人の魅力、あなたの魅力とその魅力を生かすためのアドバイスとなんかハーブみたいな感じで。
あ、そうでした、そうでした。
さんはなんか何だったかな、魂、あなたの魂からのこうメッセージみたいな感じで、
はいはい、そう、なんかね、これがね、届いた時にすごい嬉しくて、読んでたらもうなんか温かい気持ちになれるし、あ、そっかそっかって思うこともあったりとか、
うん
うん、そんな魅力私にもあるんだみたいな、なんか発見だったり安心だったり喜びだったり、うん、なんせすごく心が温かくなって、すごい幸せな気持ちになったんですね。まあ、その説はありがとうございました。で、それをね、なんかきっかけに、そう、その後にもなんか朝子さんが一人で、
うん、
愛の一言メッセージを無料でやられてて、うん、で、それにも申し込んで、そっからなんか朝子さんと LINE でやり取りが始まったんですけど、朝子さんの使う言葉がすごく素敵で、はい、その、うん、あなたのためのラブレターの時もそうだし、愛の一言メッセージもなんかね、なんて言うんだろう、こう表現力、言葉のチョイスっていうのかな。なんか、いや、この方すごいなって私思ってて。
うん、全然自分ではもう全然そんなこと言ってもらえたらもう本当嬉しいですけど、
いや、なんで本当に、ね、なんか私言語化がなかなかうまくできないのであれなんですけど、はい、もっとね、朝子さんの魅力をお伝えしたいんですが、本当になんかこうさらっと素敵な言葉を使う方です。なんて言ったらいいんだろう、本当に。もうブログ見てください、皆さん。見た方が早いです。なんか、そのブログの中にね、あさこさん、限定公開にしてるんですかね、
ブログ、
朗読。
朗読はね、そう、著作権の問題で限定にしちゃってるんですけど。
あ、そう、なんか朗読。された、声がね、ほんと素敵。あ、今多分聞かれてるから分かると思うんですけど、なんかそういうのとか、あと文通、何でしたっけ、文通、
文通の企画ですね。
そう
そうなんですよ。なんか文通の企画はもともと一番最初に鈴木奈さんと一緒にそのリーディング、カードリーディングの企画を1月にさせていただいて、
はい、
で、その次に2月にまた鈴木奈さんと一緒にそのリーディングを手紙で届けるっていう企画を、
はい、
って、で、その時は私はリーディングしてなくて、その、万年筆で文字を、手書きで手紙を書くっていうことを担当させていただいてっていう企画をやらせていただいたんですね。
はい。
そう。で、そのカードリーディングっていうのと、まあ、万年筆で手書きで手紙を書くっていうことと、はい、あとは、まあ、写真を撮るのが好きということで、うん、まあその自分が撮った写真をポストカードにして、リーディングメッセージを手書きで書いてお届けするっていう全部、はい、全部載せみたいな企画をその4月にやってみようと。まあ自分が今できること、背伸びをせず今できることで、はい、無理をせず好きなことをやって、誰かが喜んでくれること、
はい、
っていうのができたらいいなっていう中で、その3ヶ月ぐらいこうちょっとずつチャレンジしてきたことでなんとなく答えを得たっていうものを形にしたっていう感じでしたね。
はい、すごいね、あの素敵な企画だなと思って私も申し込ませていただいたので
つらいが増えた
届くのがめっちゃ楽しみです
出てください。
はい、なんかね、すごく本当になんか表現ね、その好きなことを思い出しながら今できることで誰かのためにっていうのをね、なんかされてて本当に素敵だなって思うんですけど、なんかね、本当にブログをね、最初から読んでいただいたら多分わかると思うんですけど、ね、そこに至るまでね、いろいろあって、ね、今こんだけね、なんかすごくいろんなことで自己表現をされてるあさこさんなんですけど、多分20年間続けてきた職場を辞めるっていう決断するまでも多分葛藤もあったと思うんですね。そのあたりなんかちょっと今多分会社辞めたいけど辞めれないとか、なんか違う人生歩んでみたいけどでもって思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんで、なんかそのあたりちょっとお話していただけたらなと思うんですけど、
これ結構深いところですね、うん、そう、私もだからやっぱりその辞めるまでに、辞めるという決断して行動に至るまでに、まあ振り返ってみたら多分時間かかってますね。だから思い立ってすぐっていうのは確かにいろんなこと考えてしまうからできないっていうのは多分あると思うんです。なのでタイミングが皆さんあると思うから、
はい、
焦る必要はないと思うんですね。ただ、はい、なんて言うんだろうな。なんかせっかくこうね、生きてるのにこう日々、はい、自分自身がちょっとこう、なんか、辛いなとか、
うん、
ちょっと、なんだろう、満足できないなっていうような気持ちを、こう、はい、大きく、すべてじゃなくてもね、はい、少しでもこう、抱えている状態っていうが、こう、結構苦しいなって私は思うようになってきたんですよ。うん、そこをこう、見ないように、すればこう見ないようにすることもおそらくできるんですけれども、
はい、
まあ、私の場合はその見ないようにしてきたけどだんだんもう見ないっていうことができなくなってしまって、うん、
はい、
これはちょっと、うん、このままの形でずるずると、はい、まあ、40年以上生きてきて、まあ、折り返しじゃないですけど、人生を折り返すっていうところで、はい、
うん、
なんか、今更っていう気持ちもありつつ、でも今しなかったら、はい、もう本当にこのまま行くなっていう、
うん、
じわじわと数年かけてこう、思っていて、
はい
はい、うん、で、まあ、きっかけは、その、ブログにも書いてあるんですけれども、その、 生みの母に会うっていう決断をしてまあそっから転がるように人生が進み始めたというか、
はい、
なのでこうなんか蓋をしてきたけど、はい、どこにフォーカスするかっていう感じですかね。見ないようにすることもできるんでしょうけど、
うん、
もっと良くもなるんじゃないかっていう方に、うん、こう希望を持つというか、
はい、
うん、なんかそっちの方が自分がこう健やかで、うん、いられる、そうした方が周りの人もきっと楽しいんじゃないかなっていうイメージですね。
本当、すごいですよね。なんか素敵ですよね。その、そこにフォーカスする。今、多分こういう状況だから、すごく、不安になってる方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱり、そこに不安は感じてもいいんだけど、うん、その気持ちを認めてあげながらも、じゃあ自分はどうしたいかって、うん、次、ね、気持ちを切り替えて、希望の光を探すじゃないけど、うん、だからね、良くなるって信じたりするのってすごく大事だなって思うんですけど、うんうん、この朝子さんがね、生後6ヶ月から会ってなかったお母様に会うっていうのをブログに書かれてて、
はい、
でそのブログの中に、うん、叶わないと信じていることは自分の思い込みだけの可能性ありとかって書いてたんですよ、うん、そう、あ、本当そうだなって、なんか、うん、本当は叶うのに、
うん、
なんか自分で蓋しちゃったり制限しちゃったりして、うんうん、なんか叶わない方が本当はちょっと自分にとってメリットがあったり、
うん、
するっていうこともね、私も過去にいっぱいそういうのがあったから、うん、いや、あさこさんの分かるわ、うんうんって思いながら読んでます。
ありがとうございます。そうなんですよ。なのでなんかこう去年からのこう1年ぐらい結構自分の人生が動いてる感じはあるんですけど、
はい、
なんかこう主軸となってるのは、なんかやってみたら意外に叶うなっていう、
うんうん、
やらなかったから分かんなかったけど、はい、なんかやってみたら叶うなっていう実感というか体感がこう生まれてきたんですよね、うん、
はい、
なので結構いろいろやってみて思えるようになった、
うん、はい、
最初の一歩のところがやっぱりですよね。
そうですよね。最初の一歩がなかなか踏み出せなくて、なんか結局こうやらない理由を探したりとかしちゃって、うん、結局変わらないまま過ごしちゃうっていうことがあるんだけど、うん、本当にその一歩踏み出したあさこさんは本当素晴らしいと思うし、やっぱりそうやって自分の本当の気持ちに気づいてそれを実行したっていうことで、うん、現実がもうガラッと本当にいい方向にどんどんどんどん変わっていったんだなっていうのはすごくね、ブログを読ませていただいてすごく感じました。あ、やっぱり自分の気持ちに正直になる大事だなって、
はい、本当にそうですね。まあね、でもみんな優しいからこう自分のことは後回しにしちゃうんですよね。
そう、なんか日本人は特にね、なんか人のためとかみんなと一緒じゃないといけないとか、
うん、
なんか、まあ、謙遜したりだったり我慢とかね、うん、当たり前じゃないけどそういうところがあるから、
うんうんうん、
結構なんか我慢してる方っていらっしゃるじゃないかなって。
あ、多分多いと思いますよ。やっぱり私の周りでもそうですし、
うん、
とかそんなにこうもう自由に気楽に好きに生きてますみたいな人はなかなかねいないのかなっていう、うん、
うん、
するんですけど、でもなんかそう一見自分勝手かなって思うような、
うん、
こととかも実際意外にやってみたら周りの人たちそんなに気にしてないっていうことも あるんですよ。
そうなんですよね。本当これってなんかただの自分の思い込みで、こうしたら嫌われちゃうとか、こうしたら迷惑かけちゃうっていうのは自分の勝手な思い込み で、
うんうん、
で結局は自分のことを信頼してないし、相手がそう思うだろうっていうのも相手にとってでも失礼ですよね。
そうなんです。
本当はね、あったかく受け止めてくれるかもしれないのに、
そうそう、おこがましいって相手を見くびってるみたいな感じ
そうそうだね。なんか私は本当に今は保育士また復帰したけど、はい、2年前にあの保育士辞めて本当に好きなことだけやってたんですけど、
うん、
その時に罪悪感がある時はもうそのまま旦那さんからの言葉もなんかいいよなみたいな、仕事辞めて好き勝手してみたいに言われた時期もあったんですよ。でもそれは私がいやこんなことしたらいけないって思ってたからそうやって言われて、でも今はすごく私がやってやってることとか応援してくれてるし、あの なんて言うんだろう、あ、なんかなんて言おうか忘れちゃったけどあの自分が本当に罪悪感を感じるのもやめて、あ、楽しいな、嬉しいなと思うことをやってたら、意外ともイライラすることももちろん今もあるんだけど、でも以前よりめっちゃ減って、なんかご機嫌に過ごしたり、なんか家族になんかいつもありがとうとか大好きだよとかっていうようになって、なんか愛が循環してる感じがするですね。
いや、そうですよね。本当にそうだと思います。
だからここに来るまではね、本当いろいろあったから、そのなんか怖いけどとりあえず一歩踏み出してみて、
う
もうちょっとなんかやらかしたとしても、うん、それは自分の糧になるから、
うんうん、
なんでもやっぱり怖いけどチャレンジするっていうのは大事だなって、
うんうん、ねえ、本当なんか失敗っていう概念がやっぱりね、結構、うん、失敗しちゃいけないっていうの、
うんうん、
なんか日本人は強くないですか。で、大人になればなるほどなんかこう経験積んでるんだから失敗しちゃいけないみたいなのが強くなるけど、うん、子供の時を思い出してっていう話ですよね。
本当ですよね。子供って本当にその瞬間、
うん、
今この瞬間を生きてるんだなって、
うんうんうん、
だからもう本当にその時の自分の気持ちに正直だし、うん、自分がやりたいことっていうのをやるし、うん、嫌だったら嫌だっていうし、
うん
う
ん、
もう本当に子供を真似したらいいんじゃないかって思います
本当ですよ。ゆきこさんはその保育士さんとしてその子供さんと接しているから、
はい、
そういうのを目の当たりにしてるから真似しやすいんじゃないですか。
そうですね。なんかいろんな男子供たち見てきたし、なんか息子が特にそうなんですよ、うん、なんか私と正反対で、だからもう本当に一回お母さん気づいてよっていうことを一回言われたし、
そういうこと、
うん、
うん、
からいやすごいな、神だなって思います。なんかすごいなって、ほんと全く違うんだなと思って、
ちゃんとなんかうまくできてるんですよ、なんか親子そ
うね、なんかあのね、お母さんを選んでくる、生まれてくるって言いますもんね
うんうんうん、ちゃんとなんか補い合うじゃないけど学び合うんです多分
ね、本当にすごい面白いなと思ってそうなので、あの本当に朝子さんのブログは一からね、うん、そうやってお母様のことだったり、うん、お仕事辞めて今こう自分の好きなことで表現するに至るまでの葛藤とかも、うん、あの結構赤裸々に語られてるので、あの本当になんかちょっと今行き詰まってたり、なんかちょっと新しい人生踏み出したいなって思ってる方には本当におすすめなので、うん、ぜひあさこさんのブログ読んでみてください。
ありがとうございますご紹介
はい、なんか私もまたちょっとそのうち朝子さんとの記事書くので、
はい、
朝子さんで検索して出てこなかった場合は私のブログから飛んでみてください。
ありがとう。
はい、なんかね、まだまだ本当はいっぱいお話聞きたいところなんですけど、はい、ですね、そろそろ時間が来ましたので、
はい、
エンディングに移りたいと思います。
はい。
いつも聞いてくれてありがとうございます。夢の種放送局です。
はい、皆様、今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。今日はこういう状態なのでスタジオ収録ではなく初めてメッセンジャービデオ通話っていうので東京でね離れた朝子さんとお電話でつながって愛媛スタジオの PA さんともつながっての収録でなんか初めてのことだったのですごくね緊張されたと思うんですけどなんかいろいろお話ししてくださってありがとうございました。なんか多分もしかしたら電波とかでちょっと聞き取りにくいところもあるかもしれませんが、皆様ご了承ください。で、本当に、今日はね、20年の時を、時を超えてじゃなく、20年のお仕事を辞めています。ね、好きなことで、自己表現して素敵な人生を送っている町田朝子さんがゲストでした。ありがとうございました。はい、皆さん最後まで本当にありがとうございました。今週も始まったばっかりですが心を緩みながら素敵な1週間になりますように。それでは皆さんちょっと心緩んでゆっくりお休みください。それではまた、来週月曜日20時30分にお会いしましょう。横田ゆき子でした。ありがとうございました。Thank you.